愛する天のお父様、感謝いたします。今このようにして私たちを集めてくださり本当にありがとうございます。無事に、この地下鉄もこれ通って本当にここに来ることができありがとうございます。今日このようにして、来ることができない、一人一人にも本当に心を合わせて今祈っているかと思いますけれども、主よどうぞあなたがその祈りを聞いてくださり、私たちが本当に、あなたの視点に立って今起こっていることを、しっかりと見つめて、そして本当にこの日本を、あなたが変えてくださいますようにお願いいたします。あなたの御言葉通りになっていることを日本の人々が本当に知って、そして自分を本当に砕いて、自分をへり下らせて、そしてイエス・キリストこそが神であり主であるということを知ることができますように、どうかお願いいたします。どうか主よ、あなたがこの地震を通して、そして御言葉によって私たちにあなたの深い御心を教えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。はい、今日はですね、詩編の46編からですね、この勇気を得て、神様からの勇気を得て、かつですね、本当に神様が地震のことについてどのようなことを思ってらっしゃるかを、この見ていきたいと思っています。でまずですね、ここをお読みしますよ。いいですか。題名から、これ全部ですね、お読みします。指揮者のためにコラの子たちによる荒もてに合わせて歌、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、セラ。川がある、その流れは意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は騒ぎ立ち、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である、セラ。来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果て果ても果て果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である、セラ。はい、という内容で、もうまさにこの1節、2節と3節の言葉をですね、読みますと、私たちが今経験している大きな地震と、そして、この津波ですよね、そのことが書かれているわけなんですよね。けれども神こそが私たちの酒どころであり、力であり、苦しむ時の助けなんだということ、そしてこのような状況があっても神の都はなお固く立ち不動のものであること、もう1ミリたりとも動いていないということをここでは歌っているわけなんです。で、それでですね、地震ということについてですね、私たちがどう見ていけばいいのか、実は聖書の中でこの話題は非常にたくさん取り扱われているんです。本当にたくさん取り扱われています。はじめに地震というこの地の揺れというものをですね、この見ていくときに、この代表的なものが出エジプト記ですね。出エジプト記で神がイスラエルの民のために降りてきてくださった、その出来事から始まります。イスラエルが、このエジプトから神様が贖い出してくださり、連れ出してくださり、航海を分かれたところを渡り、そしてシナイの荒野、シナイ半島のその砂漠の中を歩き、そしてシナイ山に着いた時ですね。そして、私はイスラエルの民と契約を守るよと、あなた方が私の声に聞き従うならと、そういう約束を与えられた後に、私は降りてくるから3日 間のうちに準備をしなさいと命じられて、そして3日目に降りてこられたんですね。16節から言います。19章の16節ですね。3日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは民を、神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は前山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、前山が激しく震えた。このようにして神様が現れた時には、神はご自分の清さを持って現れたんですね。そしてご自分の力を持って現れました。その力と清さが地震という形を持って現れているんです。これがモチーフなんですね。これが型となってですね、あらゆるところでこの神様、この地震と神様との関係がこの密接に結びついているわけなんです。そしてこの神様のこの現れというのはいろんなところに出てくるんですけれども、その多くが裁きの時に出てきますね。例えば地が割れてですね、そのまま黄泉に下ったという有名な箇所は、このコラがモーセとアロンに対して反抗した時ですね、出てきました。それがですね、民数記の、ですね、16章に出ていますけれども、16章の31節に、モーセがこれらの言葉を皆言い終わるや、彼らの下の地面が割れたということなんです。そしてこのようにして地震が出てきますけれども、例えばですね、ユダが神様に背いていたときに、その時にですね、このアモス書というのは、この人の罪について、この人が行っている不正について、神様が、この責めておられる時にですね、それは実は地震の前の2年前であったということを書いたんですね。アモス書のこの最初の、この背景のところで一章の一節ですね。開かなくても結構ですけれども、こう書いてますね。これはユダの王、ウジヤの時代、イスラエルの王、ヨアシの子、ヤロブアムの時代、地震の2年前にイスラエルについて彼が見たものである。そして、罪についてこう話してるんですよ。でもここまで話したらもう分かってきましたね。神様は今大きく叫んでおられます。実はこのアモスもですね、自分はこの獅子のように叫んでいるっていう言葉が出てるんですけれども、そのように神様が今叫んでくださっている。そしてこの神様の力は、イエス様の十字架と復活においても見ることができました。マタイによる福音書の27章の51節。イエス様が死なれた、その息を引き取られたその直後ですけれども、すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。続けて、復活をされた時もそうです。28章の2節。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて、石を脇へ転がして、その上に座ったからである。ですからイエス様が十字架につけられるという出来事。それによって人々が神への恐れを抱くことができるように。また、復活によって神の子としての力。この天と地をお作りになった全能なる神が人となられたその力をですね、今ここで大地震によって、大きな地震によって表しておられるわけなんです。そして、最も顕著なのが、イエス様がこの後天に昇られた後にですね、間もなく戻ってくるとお語りになった時にですね、その世の終わりの印が 地震、特徴的なのが地震なんですね。で、実は先ほど読んだ詩編の46編というのはそれに深く関わる言葉になっているわけなんです。そして数多くの預言者がこの地震について語っていますけれども、これは世の終わりについて、イエス様が戻ってくる時についてお話になっていることです。まずマタイの24章の7節ですけれども、ご覧ください。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしこのそのようなことは皆海の苦しみの始めなのです。海の苦しみの始めなんです。そして終わりの日には地が揺れるだけではなく天が揺り動かされます。続けて24章の29節の方に飛びますと、これらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。その時、人の子の印が天に現れます。イエス様が戻ってこられる。ということなんですね。で、こういうことで、もう本当にこれで地震についてですね、一つ一つ調べたら、コンコルダンスですか?この関連聖句をですね、調べていったら、3時間も4時間も時間を費やすことができるほど神様は自信を持ってご自身の力と清さと臨在と、技をですね、表してくださるんだということになります。では、もう一度詩編の46編を見たいと思いますけれども、まず、要は何を私たちが知ればいいか。この一節に書いてあるわけです。神は我らの酒どころ、また力、苦しむとき、そこにある助け。普段の生活において、私たちがこれを体得していれば、神様は何も地震を起こす必要はないわけなんです。けれども、神様は、私たちに注意喚起を与えるためにこれは役に立たないんだよということを教えてくださってるんですよね。それで2節で、それゆえ我らは恐れない、たとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうとも。日本沈没という映画が新しいバージョンでもありましたよね。確か古いバージョンでもありますけれども、たとえそうなっても恐れないよ、たとえその水が騒ぎ立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、セラ、わかりますか。ここには津波が書いてある。泡立てて、そして山々が揺れ動く、つまり陸地へとどんどんどんどん入っていく。これが起こっても滅びることはないよ。これが世の終わりの日についての話になるわけです。黙示録を見ると数多くの地震が出てきます。子羊イエス様がですね、その裁きのための封印を解かれていき、第六の封印を解いたときに、黙示録の6章の14節、すべての山や島がその場所から移されると書いてあります。そして先ほど見たマタイの24章のところでイエス様が結論としてこう述べておられるんです。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。素晴らしいですね。この神、イエス様が言われた言葉というのが、まあ私ですね、今までですね、この言葉をですね、解釈するというか皆さんに説明しているときには何て言ったかというと、この家が私たちが立っているところよりももっとしっかりしたものなんだよという説明をしていましたが、今はもう説明が必要ないですね。ないですね。実際に今も揺れてるわけなんです。でも、それでも 私の言葉は滅びないよ。そして私たちは第一ヨハネを学んできました。そこには世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。いつまでも長らえるんだよということです。そして残っている1ミリたりとも動じない、日本の建築よりも千倍万倍丈夫な新しい都、天の都があるんだということが、この4節以降に書いてあるんですよ。川があるその流れは、意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。素晴らしいですね。これが終わりの日に神により頼む者たちに用意されている新しい都なんだということであります。このストーリーが、この話が黙示録の話そのものなんです。この世において神は地震をはじめ、この隕石を落としたりですね、いろんな天地、この天変地異を起こされた後、そして国々が騒ぎ立ち戦争を起こしていくんですけども、イエス様が戻って来られて、その軍隊を滅ぼし、神の国を千年間建てられ、けれども悪魔の惑わしが最後に起きるんですが、その悪魔も滅ぼされて、そして黙示録ちょっと見てみましょうか。開いてください。最後ですよ。20章ですね。20章、黙示録の20章ですけれども、また私は大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。私たちが今経験している地が揺れ動く、で後には天が揺れ動きますけれども、その結果として究極的には何が私たちは見ることができるのかというと、これは未信者の人、信じてない人も見る、それが白い大きな御座なんですね。神様の清さ、白さに従って、神様が全て私たちが言ったこと、心で思ったこと、行いを皆表に出し、それに対して問い詰められるわけです。そして申し開きをし、その結果行いの書に従って、神様が持っておられる行いの書に従って、火の池に投げ込まれると。でも命の書に名が記されている人たちは、21章に出てくる世界の中に入ることができるわけです。一節をご覧ください。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。また私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ですね。そして五節も読むと、見よ、御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は信ずべきものである。理、真実である。わかりますか？今は新しくする過程なんですよ。そして、また言われた。ことは成就した。私はアルファであり、オメガ。これギリシャ語の最初のアルファベット。そして、ギリシャ語の最後のアルファベット。つまり最初であり最後、次に書いてますね。私は乾く者には命の水の泉から与えなしに飲ませる。つまり神様が今行われていることは何かと言ったら、命の水を飲みなさい。与えなしに私は与えるから飲みなさい。私こそが主であり、キリストであり、神であり、 永遠の命の元になんだ、源なんだとおっしゃっておられるわけなんです。そして天のエルサレムのこの宝石に輝くですね、この聖なる都がこのずっと書かれていましてですね、で先ほどこの詩編の45編で見たのがですね、この川があってですね、聖なる住まい、詩編の46編ですね、ごめんなさい、の4節に書いてありましたよね。川がある、その流れは意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる、神はその真中にいまし、その都を揺るがない、神は弱く前にこれを助けられるとありますけれども、夜がない、なぜかと言ったら光、神ご自身が光だということが書いてあるんですね。21章の23節を見ると、都にはこれを照らす太陽も月もいらない、というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。そして続けて22章の方に飛びますとですね、御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との溝から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。このように水が、命の水が流れているよ、このことを約束されているわけなんです。ですからこのことについて、ヘブル人への手紙の著者が12章の、この28節あたりでですね、開かなくても結構ですけども、こう言ってるんですが、こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れと思って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。慎みと恐れを持って神に喜ばれる奉仕をすることができる。揺り動かされないこの御国を持っているからなんだ、ということです。では続けて詩編の46編の6節からですけれども、国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ、神が御声を発せられると血は溶けた。私たちはこの大地震、あるいは大地震を経験し、そしてちょっと前にはニュージーランドで起こりましたよね。と同時に今、中東において行われているデモがあります。そしてイランのアフマデネジャド大統領がですね、もうすでにイスラム教のそのメシアの到来を、起こすべくですね、核兵器を発射することをちらつかせています。で、私たちが、このようにして、中東の話をしているときに何か遠くの話をしているのなっていうふうに、この思ってしまいがちなんですよね。本当に中東の人たちと私たちはあんまり身近じゃないですからね。けれども、ここで見るように、神様のプログラムの中では、これが同時進行に行われ、密接に関連してるんだということがとっても大事なんです。これ黙示録もそうですし、どこでもそうですけれども、国々が立ち騒ぐんだ、諸国の王国が揺らいでるんだ、これが最終的には反キリストが台頭し、その反キリストが自分が神だと言ってですね、世界を牛耳り、そして国々がそこで、この戦争を始めてですね、最終的にはユダヤ人を滅ぼそうとし、そしてイエス様が戻って来られるときに、彼らは、なんとイエス・キリストに対して、戦いを挑むわけなんです。けれども、神が御声を発せられると、血は溶けたとあるように、彼らはたちまちのうちに滅ぼされるんだよと、いうことですね。次にまた後出てきますからね、その滅ぼされる姿が具体的に出てきますけれども、それで万軍の主は我らと共におられる。これをですね、持ち帰りましょう。万軍っていうのはこれ天使の万軍のことです。天使は軍隊のような組織を持っています。一人の天使がいるともう 何十万人の軍隊を殺すことができるほどの力を持っておられる、その天使が万軍なわけなんです。その方が私たちと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。ヤコブですね。まだ創世記の学びでもっともっと後なんですけれども、必ずしもお世辞にもですね、素晴らしい生活を送った人ではないわけなんですよね。もういろんなもう何ですか、お家騒動があって、このお兄さんからは憎まれて、そして、お嫁さん探しにですね、お母さんの親戚のところに行って、そこでもですね、一生懸命働いて、二人の、姉妹がいたんですけれども、騙されて、おじさんに騙されて、まずはお姉さんと結婚しなきゃいけなくて、7年間ですね、また、この自分の、その好きになったラケルのために働いてですね、14年間働いて、その間に子供がたくさん生まれて、それも、何ですか、ちょっと、ね、長くなりますけれども、その奥さん、二人の奥さんの競争によってですね、生まれてきてしまったという。で、それでラバンにまた騙されて一生懸命やって、そして離れてですね、なんとか出てって。で、出てった後もですね、確か、ベテルじゃなくてその前ですね、シェケムのところで留まってしまったからですね、自分の娘のディナが犯されてですね、そしてシモンとレビが、騙しですね、そこにいる人たちを虐殺してと。もう本当に吸ったもんだしてましたよ、彼は。けれども、神様は、私はヤコブを愛する。そう言ったんですね。約束を愛する。餌を憎み、私はヤコブを愛する。これマラキ書に書いてあります。神様が愛を持ってヤコブを選んでくださって、そしてこのようにして、ヤコブの神は、我らの砦である。ヤコブが、味方をしてくださる神様であれば、私たちに対しても味方をしてくださっています。そしてもう一度来て、主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。興味深いことは、聖書の予言ではもう完了形で将来のことを書いているんです。もうすでに神様の前では、それは完了したものと見ておられるからなんです。だから私たちもこれからどうなるのかな、不安だ。そういうことではなくて、もうこのようにして神様がはっきりと次に起こることを示しておられる。そして主は地の果て果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。これがイエス様が再び戻って来られる時に、反抗する世界の軍隊たちが、エルサレムに攻め入っていく軍隊たちがですね、神様の一声によってことごとく滅ぼされていく、その一コマなわけだ。でこの表現が、予言がもう、ものすごいたくさん聖書の予言書の中に、また黙示録の中に出てくるんですね。例えば、ゼカリア書の14章。ちょっと見てみましょうか。ゼカリア書はですね、かなり新約聖書に近い後ろの方ですね。マラキ書が一番最後で、その前がゼカリア書です。14章のまずですね、イエス様が戻ってきてどうなるか5節を少し見てみますと、ユダの王ウジアの時、地震を避けて逃げたようにあなた方は逃げようと。なぜかって言ったら、イエス様がオリーブの山に立たれるからです。これが4節に書いてます。地殻変動が起こります。そして12節をご覧ください。主はエルサレムを攻めに来るすべての国々のためにこの災害を加えられる。彼らの肉をまだ足で立っているうちに腐らせる。彼らの目はまぶたの中で腐り、彼らの舌は口の中で腐る。その必死は彼らの間に大恐慌を起こさせる。彼らは互いに手で掴み合い、互いに殴りかかる。ですね。このようにされた後で、神の国をこのエルサレムから打ち立てられる話が書いてあるんですよ。ゆえに10節戻りますね。46編の10節で、やめよ、私こそ神であることを知れ、私は国々の間で崇められ、 地の上で崇められる。人間って傲慢なんですよ。先ほどフェイスブックを見ていたら、沖縄の、そこで、校長、聖書学校の校長をしておられる娘さんが書いてましたけど、日本は、このプライドが高い国だと。まあ、それは何かといったら、福音を受け入れてない、そういう傲慢があるんだ、神様が今揺り動かしておられるんだ。全くその通りですね。謙虚のように見えて、で実際に私は本当に日本の国は素晴らしいと思います。本当に勤勉で正直で、みんなで協力して、けれども人は霧のようなものだ、命は霧のようなものだと聖書に書いてありますが、それを認めないというところにその傲慢があるんですね。だからその傲慢の究極が最後に反キリストが出て、そして世界の軍隊が神に対して戦うというですね、愚かなところで集結をします。それで神様がここで、やめよ、私こそ神であることを知れ、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。このために神様が今準備をしておられる。まず地震が起こった。そして次に、国々の戦いが起こる。まあそれが同時進行と言ってもいいですよね。そして最後にイエス様が戻ってこられ、ご自分を顕現される、表されるということですね。で最後に、万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦である、セラ。先ほどと同じです。万軍の主が我らと、で神の子に対しては、神様は神の子供に対してはこのようにして守りの手を与えてくださるということも信じましょう。そして私たちがこの今苦しんでいる、特に東北地方のですね、この兄弟たち姉妹たちのためにも祈っていきたいと思います。そしてこのことを通して、国々が、つまり日本の人々が、私こそ神であることを知れ、イエス様こそ主であることをですね、知ることを願って祈っていきたいと思います。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが今もご自分を表しておられること、権限されておられること、感謝いたします。その揺れを思った時に、あなたこそ、あなたの言葉こそがいつまでも残るんだということを考えました。天のお父様、私たちも心が騒ぎますが、けれどもこのように御言葉を通して、あなたが健康な都を用意してくださっていること、そして私たちがたとえこの肉体が滅んでも、この天地が滅んだ時に私たちが蘇り、そしてあなたの御国の中に集うことができることを見ることができました。ありがとうございます。主よ、どうぞ私たちの祈りをこれから導いてください。そして、本当にこれを聞いている人たちが本当に目を覚まして、そして祈りを捧げていくことができますようにお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。